こんばんは、谷ひろこです。5月31日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けしてまいります。梅雨のシーズンが間もなく到来しますけれども、今年はね、私実はレイングッズを新しくしていこうかなと企てておりまして、最近長靴を新調しました。前持ってたのはくるぶし丈の短いショートブーツ のタイプだったんですけど、今回ふくらはぎの上までがっつりあるタイプの長靴を新しく買い替えまして、これでね、こう雨割と激しくなっても平気かななんて思ってるんですけど、やっぱね、梅雨の時、雨の季節って、ああみたいな気持ち下がるじゃないですか。外出るの嫌だなみたいなね。でもこうお気に入りのね、傘とかレインコートとか長靴とか、そういうねアイテムが1個あるだけでだいぶ気持ちもね、こう外に出るのも楽しくなるななんて思ってるので、まあ、梅雨の季節を前にね、また傘とかレインコートとかね、買い揃えていきたいななんて思っております。皆様レイングッズどんなもの持ってますか？さあ、というわけで今週もお送りします、ラジオとラジコインディーズナイトコラボスペシャル。およそ6年ぶりとなるこの企画なんですけども、総勢17名の週担当パーソナリティがお互いにそれぞれの番組にゲスト出演し合うというね、コラボスペシャルでございますね。これもいよいよ今夜で最終日ということで、今夜のスポットライトインディーズナイトより第5週担当パーソナリティのポチョー千織さんをゲストにお迎えしております。この後ご登場いただけますのでお楽しみに。そして後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第5週はひろこの人生相談室。リスナーの人生相談を3分間でサクッと解決するこのコーナー、今夜はゲストの胡蝶しおりさんの人生相談に私谷ひろこがお答えします。しおりさん、一体どんな人生相談をしてくださるのか、とっても楽しみです。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。今週のスポットライトは胡蝶しおりさんです。ということで、インディーズナイトより第5週担当パーソナリティ胡蝶しおりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、胡蝶しおりと申します。よろしくお願いします。
あ、お願いします。とってもラブリーな声です。
ありがとうございます。
はい、早速なんですけど、今夜デビューということで、しおりさんから簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、もちろんです。私は皆さんの夢を食べて育っているムマなんですけれども、この度バーチャルユーチューバー、バーチャルユーチューバーとしてデビューいたしました。私はですね、このユーチューブといったところを中心に活動させていただきたいと思ってるんですけども、私実は先ほど紹介させていただいたムマなんですけど、皆さんの夢を食べて成長するんですが、その夢はいろんな夢があると思うんですけど、特に楽しい夢がとっても美味しいので、皆さんにいろいろエンターテインメントとして楽しい気持ちを増やしてもらって、楽しい夢をたくさん見てもらって、私の食料になってもらおうといったところが根底にある存在になってます。
うん、はい。ということは悪魔ということですか？
そうですね。
千
織
さん。
はい。インキューバスとかサキュバスとか、そういったものも、ジャンルに入るんですけども、まあ私は悪魔なんですけど、まあちょっとその悪いイメージというよりかは、いいイメージの方の悪魔になってます。
うん、夢というのは、寝てる間に見る夢を食べるということですか？それとも夢って、うんうん、将来何になりたいみたいな夢があるじゃないですか。
そうですね。
どっちなんですか？
私そうですね。前者の方で、皆さんの寝てる時に、見てる夢を食べさせていただいております。
うん、ということは、活動時間帯としては、夜行性 どういうことですか？
そうですね、夜行性です。
昼間寝てて、
昼間寝てて、
夜みんなの夢を食べに夜な夜な外を出歩くと。
そうですね。でもまあ、昼も最近活動しておりまして、まあ、ちょっと人間として活動する時間もありますので、
う
まあ、そういう時は、まあ、こういった、YouTube として、まあ、歌を歌ったりとか、あとは、まあ、ゲームをしたりとか、まあ、ちょっとそういった、作業をしています。
あ、なるほど。
はい。
そうかそうか。人間として、じゃあ、VTuber。
はい。
声優。まあ、ラジオパーソナリティ。
はい。
という活動をされてらっしゃるということですね。
そうですね。いろんな媒体でやってます。
なるほど。夢を食べるっていう、そういう設定にしたのって、こう、どんな背景があるんですか？
そうですね。私、その夢を食べるっていうところで、なんかこう、皆さんの力になりたいなって思ったので、まあ、そういった世の中いろいろあると思うんですけど、まあ、楽しい夢を見ていただく上で、楽しい思いもたくさんしていただくっていうところから生まれたところになりますね。
うん。楽しい夢を食べられたら、どうなるんですか？食べられた人、夢を食べられた人はどうなっちゃうんですか？
でも夢は見た夢を食べるので、皆さんが記憶をなくすとかそういったことはないんですけども。
見た夢は食べられたっていう自覚はあるんですか？食べられた人は。
自覚はない。
来たことはわからないんですか？
あ、わからないと思います。
でもしかしたら寝てる間に、しおりさん来て自分のとこに、夢食べて帰っちゃってるかもしれないよ。でも来たことはわからないよ、みたいな。
そうですね。
おー、なるほど。
はい。
で、昼間は人間の仮の姿として、まあ、活動されてらっしゃると。
そうですね。
いうことなんですね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。VTuber、今夜デビューですもんね。
あ、そうなんです。この5月31日に、YouTube 開設させていただいて、デビューとなります。
なるほど。活動内容としては、じゃあ、YouTube。
そうですね。あとは他に、リアリティっていう、配信するアプリがあるんですけども、そちらでも活動させていただいているのと、あとはまあメインは今のところはまあツイッターになってるのかなと思います。
うん、リアリティっていうのは何ですか？
そうですね。まあ、ちょっと裏のお話になっちゃうんですけど、はい、まあ、こういった私たちバーチャルの 2D とか 3D とかの S 型がない方でもできる配信サイトになってまして、はいはい、そうなんです。自分の仮のそのアバターを作ったらもうすぐに配信ができるっていった便利なサイトがあるんです。
はいはい。はい、アバターを作ったらそれで配信できるっていうサイト。
そうなんですよ。
それではどういう発信をされてるんですか？
そうですね。いろんな方がいらっしゃるんですけど、私の場合は雑談がメインなのと、うん、あとは歌枠。とか、
うん、歌ですね。
そうなんです。あとはそうだな、まあ、そのコラボとかも結構簡単にできるので、まあ、そのコラボ待ちみたいな感じで、その別の配信者の方が出てくるっていう配信もすぐにできたりもします。
なるほど。うん、
はい。
じゃあ歌も歌われてる。
歌も歌いますね。
歌も歌って、じゃあ YouTuber やって。
はい。
ラジオやって、声優やってみたいな、
はい。そうですね。かなり幅広く。
感じですね。
はい。
はい、はい。こう、特に力を入れていかれたい活動ってあり、ここ頑張りたいなとか。
そうですね。私は特にやっぱり声優に力を入れていきたいんですけども、今、結構声優っていろんな方が、いろんなジャンルでやってると思うんですけど、うん、私なんかそんなアニメとか大きいところとかではなく、もう本当にその同人とか、個人で作ってる CD とか、まあそういったちっちゃいところからもうどんどん、参加していって、まあ徐々に大きくできたらいいなと思って、もうなんかツイッターとかで流れてるオーディションにこと細かにこう募集を送って、はい、作業してるところです。
なるほど。
はい。
インディーズみたいなところから、
はい。
声優活動を広げていけたらいいなと思ってらっしゃるわけですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。ね、夢を食べる沼として活動されてらっしゃる、はい、VTuber、胡蝶千織さん。ね、後半は、そんな千織さんにインディーズナイトのことお聞きしていきたいと思います。それでは、はい、曲の方お願いいたします。
はい。エメで残響参加。
お聞きいただきましたのは、エメで残響参加でした。しおりさん、この曲を選んだ理由は何でしょうか？
はい、そうなんです。私、この曲を知ったのが、ミュージック番組で、エメさんがすごくかっこよく歌ってたっていうのがきっかけなんですけど、先ほどお話しさせていただいたリアリティの方で、リアリティって、他の人の動画を見るときに、自分の名前も出るんですよ。で、胡蝶千織さんが入室しましたっていうと、他のその配信者の方が、え？ 毒使える人ですか？とか、なんかこの残響参加っていう歌は鬼滅の刃のオープニングだったんですけど、
はいはい、
あれ鬼滅の方ですか？みたいなことをおっしゃられることが多くって、いやいや、実は私鬼滅に関しましてはあんまりちょっとまだ原作半分しか読めてなくて、全然関係なくて、なのに、この残響参加っていうのを選んだのは、そこの、私は関係は、その鬼滅とは関係がないんですけど、そのエメさんがかっこよく歌ってたのを知って、あ、いつかこれ歌ってみたで歌いたいなと思って選ばせていただきました。
なるほど。ご自分のチャンネルで、これ歌ってみたでやってみたいなと。
そうなんです。
思ってらっしゃるわけですね。
はい。
もう今すぐにでもやれるんじゃないですか。いつかと言わず、
まだ練習中です。
練習中なんです。じゃあその配信があるのを楽しみにしております。
はい。
ぜひぜひ。はい。というわけでね、声優から YouTube ね、それから歌手としても幅広く活躍されそうな胡蝶千織さんなんですけども、
ありがとうございます。
今夜のインディーズナイトで、メジャーデビュー。
はい。
ね、本格的にデビューされるということでね、このラジオとラジコも実は第5週、私の担当週はチャレンジ。というのをね、はい、まあ、一つコンセプトとして、まあ、若手のチャレンジする方を応援するというコンセプトでお送りさせていただいてるんですけども、
はい。
千織さんもね、こう夢を応援したいとか、こう、みんなの楽しい夢を広げていきたいっていうことを冒頭でもおっしゃってくださいましたが、このインディーズナイト、千織さんどんな番組にしていかれたいなと思ってますか？
あ、ありがとうございます。そうですね。私の番組はやっぱり皆さんにいい夢を見てもらうために楽しくありたいんですけども、同時に皆さんの夢の方では、寝る時の夢じゃなくって、皆さんが追いかけたい夢を応援する番組にもしていきたいと思ってます。なので、お便りとかで皆さんの頑張ってる夢のこととか、あとは成し遂げた夢とか、まあ、それをメール、お便りでぜひいただいて、まあ、それを応援したり、すごいねってちょっとこう反応させていただいたりとかして、まあ、そういった皆さんの夢を応援していきたい番組になり、していきたいと思ってます。
こう、夢というキーワードが出てきますけど、
はい。
しおりさんなんでこんなにこう、夢を応援したいとか。人の見る夢っていうのにこうビットが立ってるんですか？
はい、そうですね。私が生まれたきっかけっていうのが胡蝶の夢っていう言葉があると思うんですけども、根底にその胡蝶の夢っていう言葉がありまして、
なんですかその胡蝶の夢っていうのは？
そうですね。これはまあ、ちょっと私の中のちょっとオリジナルの設定になっちゃってるんですけども、はいはい、まず夢っていう一つのテーマがあって、で、そこから生まれたのが私。
うん。
はい。
あ、夢から生まれた胡蝶千織さんですね。
そうなんです。はい。なので、見た目もその、蝶々の姿をしてるんですけども、まあ、その夢っていうのを題材にして、まあ、そこから、なんて言いますか、ぶれないようにというか、まあ、それを、まあ、突き詰めて、人の夢とか、応援したい夢とか、あとは私の夢とか、まあ、いろいろ広がると思うんですよ。
うん、
はい。なので、まあ、そこが根底にあるっていう、言葉ですね。
うん、何かじゃあ、千織さん、夢に関する、こう、
うんうん、
なんでしょう、原体験？
はい。
夢から生まれたっていうぐらい、その夢に対する思いがあるわけじゃないですか。
はい。
どんな原体験があったんですか、そこに。
そうですね。まあ、いろんな人の夢をこう渡らせていただいてるんですけども、結構夢って、まあ、途中で挫折してしまう時が多いというか、まあ、もちろんそうじゃない人っていうのもいらっしゃると思うんですけども、まあ、皆さん何かしら夢というか、目標を持って生きていく上で、まあ、私もその人間として、生きていく時に、まあ、結構挫折する時って多かったと思うんですよ。うん、はい。なので、まあ、それを支えていけたらいいなと思っているので、まあ、そうですね。夢を応援する私っていう存在ができてますね。
そっか。ちなみにその挫折経験ってどういうものだったんですか？
たくさんありますね。なんだろう。まあ、人間として生きてた時に、人間として声優になりたかった時があるんですけど、まあ、結構なかなか難しい世界で、うん、私が目指してたのはその外画の声優だったんですけど。
外画？
はい。洋画を吹き替えする人だったんですけど、まあ、なかなかそのお仕事に行く上で、うん、なんか私は外画の声優じゃなくって、まあ、別の媒体で、おすすめされた時があって、うん、あ、 そっちの世界に行くっていうのは難しいんだなって思って、うんうん、はい、まあ、ちょっとそれで心が折れちゃった時はありました。
なるほど。はい、じゃあそういったね、夢を諦めそうな方とか、
はい、
挫折して心が折れそうな方の支えになっていきたい。そんな番組にしていきたい。
そうですね。
っていう思いですかね。
はい。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
素敵ですね。それはぜひね、たくさんの夢を追う方々に聞いてね、
はい、
力にしていただけたらなと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。ね、そんな胡蝶千織さん、夢ね、挫折した経験があるからこそ、その尊さだったりね、夢を追うことの大切さをね、ご自身でも身をもって知ってらっしゃる。ね、
はい、
そんな千織さんが、たくさんの方の力になって応援されて、ね、夢を追う原動力になる、そんな番組に、ね、インディーズナイトしていかれたいということですね。はい、はい、ありがとうございます。以上、今週のスポットライト、胡蝶千織さんでした。
レディオラジオ。
ひろこの人生相談室。
さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。第5週の今夜はひろこの人生相談室をお届けいたします。今夜はインディーズナイトとのコラボスペシャルということで、ゲストの胡蝶千織さんの人生相談にお答えする生相談室をお届けします。千織さん、早速ですが、人生相談、はい、どんなお悩みでしょうか？
そうなんです。私、今人間の姿になって、一人でご飯を作るようになって、
はい。
なんか一人分の量っていうのが全然わからないので、もうついついたくさん買っちゃうんですよ、食材をで、まあ、いざ料理を作って、まあ、ちょっと余るじゃないですか、はい、食材がで、2、3日するとその食材がもう腐ったりとか
じゃあわかります。
そうなんですよ。なので、まあ、そういった一人分の料理とか食材とかってどうやって見極めたらいいんですかね。
なるほど。そうか、千織さんは夢だけじゃなくて普通のご飯も食べるわけですね、は
い、そうなんです。
そうかそうか。今ちなみに冷蔵庫の中余ってる食材って何があります？
あ、今一番余ってるのが特売で買った椎茸
ですね
と、はい、あとキャベツを半玉買って、うん、もう4分の、うん、いや1ぐらい余っちゃってる。
椎茸とキャベツ余ってる。
余ってます。
これもともと何に使おうと思って買ったんですか？
キャベツは焼きそば用に買って、で椎茸は安かったので買ったんですけど、うん、半分料理のスープの出汁で使って、
はい、
で残りの半分をバター焼きにしようと思ったんですけど、スープと、まあ、別のおかずもあったのでたくさん余ってしまって、うん、いやこれはバター焼き作ったら食べれないなと思って残したら今でもずっと残ってるって。
なるほど。そうかそうか。スーパーに行って安かったからちょっと買っちゃったと。
そうなんです。
うん、お買い物の時のポイントは、はい、安かったから買うみたいなのはちょっと危険ですね、はい、
あ、そうですね。
やっぱり目的ありきでこれに使おうとか、例えばまあ安くて買うにしても、じゃあ焼きそばに使うとかですね、買う時にその行き先を決めといてあげるっていうのが一個ポイントかなと思いますね。
はい、
はい。あと、じゃあ腐り始めてると、
はい、
そうなった時どうします？千織さん、もうそのまま放置ですか？
腐り始めてると思ったら、
はい、あ、やばい、これそろそろ使わないとやばいなってなってるわけじゃないですか。
大根がそうだったんですけど、
はい、
もうその比重に使いました。
あ、使った。素晴らしい、はい、素晴らしい。
あ、よかった。
何に使いました？それは
大根はもう全部切ってスープに入れました。
うん、そうです、そうです。その使い切るっていうその気持ちですよね。もうあとは気持ちで、はい、あ、やばい、余ってるって思った時にもうどうやってそれを使い切ろうかっていうことを全力で考える。
はい、
うん、絶対腐らせないぞ
って。腐らせない、
はい、もうその気持ちだけで使い切れますので、はい、気合でもまた使い切るってことですね。
わかりました、は
い。まあ、2つポイントがあって、まずそのお買い物に行く時に、はい、じゃあ今日これこれ買おうみたいなリストみたいなの作ると思うんですけど、じゃあキャベツ半玉で焼きそばで使い切れないじゃないですか、
はい、
でそれは買った時にもう半玉だったら焼きそばでは余るだろうっていうことは分かってるから、
はい、
じゃあ例えば一緒に豚肉買ったんだったら、じゃあ豚肉とキャベツでホイコーローの素も一緒に買っとこうとかですね。
頭いい。
ある程度、はい、まあ、キャベツ半玉買うんだったらそこから 2、3品、まあ、2つとかですね最低、
はい、
使い切る、まあ、術を まあ、見つけておいて、じゃあ一緒に必要なものもそこで買っておくみたいな、リストにした時に、まあ、ざーっと見てみて、これとこれだったらこれとこれ作れそうだなみたいな、はい、こんな手をですね頭で考えて、もう完全主婦ですけどね、それもその域まで言ったら主婦の域なんですけど、
はい、
まあ、そこまでできればなおいいかなと。で、余った時はもう全力で使い切ることをもう考えると、はい、
そうですね、うん、その気持ち、先のその日だけじゃなくて、その2日3日先を考えて買うっていう。
そうです、そうです、
なるほど。
でやっていくうちに、あ、これこの間豚肉余った時豚汁で乗り切ったぞみたいなのが増えてくると、あ、次もまた余った豚肉豚汁にしようとか、まあ、できてきますので、自分の中に引き出しが増えてくるので、
はい、
まあ、そうやってね、あのやりくりしていけば、あの食材無駄にすることもなくなってくるんじゃないかなと思います。
その通りだと思います。ありがとうございます。
じゃあそんな千織さんに私から選んだナンバーをお送りしたいと思います。夜遊びで夜にかける。うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索、パーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組へのメッセージ、私谷ひろ子への質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。またひろ子の人生相談室では、人生相談お悩みメッセージ募集中です。番組ホームページのお便り専用フォームより、宛先に谷ひろ子と書いてお送りください。さてここで千織さんからお知らせがございます。
はい、本日5月31日私胡蝶千織の YouTube 開設いたします。ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ今夜でラジオとラジコインディーズナイトコラボスペシャル最終日となりました。千織さんいかがでしたか？
はい、もう緊張しました、うん、すいません申し訳なかったです。
いえいえ、とっても可愛らしい声でね、これからの活動も私もすごく楽しみです。
ありがとうございます、
はい、頑張ってください。応援しています。
はい、
はい、このコラボスペシャルは FM2 局で両番組5週すべての週にわたってお送りしました。それぞれの番組の魅力、そしてラジオの魅力をお伝えできたらとても嬉しく思います。またね、このようなコラボ放送、まあ、今回6年ぶりということでね、はい、やりましたけど、まあ、6年と言わず、ね、毎年でもやりたいぐらい、
ね、そうですね、
楽しかったですよね。
ありがとうございます。
はい、ね、このような、ね、コラボ放送またできればいいなと思っておりますので、ラジオとラジコ、そしてインディーズナイト、引き続きね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて来週の放送は第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。さあ今夜のゲスト胡蝶千織さんでした。いよいよね YouTube も開設ということで、はいはい、ね、第1号、
第1号
どんな動画が上がる予定ですか？
あ、私の紹介動画を上げさせていただきたいと思ってます。
自己紹介動画ですね、ぜひ皆さんチェックしてください。胡蝶千織で検索すれば、
そうですね、うん、出てきます、
出てきますかね。
はい、
はい、じゃあね、千織さんの自己紹介動画ぜひ楽しみにしていてください。
よろしくお願いします。
はい、千織さん今夜はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
お相手は私谷ひろ子でした。それでは皆さん、バイバイ。